今年も残りわずかとなりましたですとか、残り2ヶ月を切りましたと会話の中でよく出てくるようになったのではないでしょうか。そろそろ今年の重大ニュースですと言ってテレビの画面は支配されてしまうのではないかなと思っております。私はテレビの重大ニュースというのがどこのチャンネルに合わせ今チャンネル回すって言いませんね、チャンネルを変えても同じようなことばっかり言ってるので、この時期の重大ニュースはあんまり好きではありませんけれども、そのニュースになるのは今年あった出来事の中で驚くことだったというのがやはり上の方に出てくるようであります。今までなかったことだから新しい出来事として紹介される。ニュースはもともと英語のニューに複数形の S がついている新しいことごとということですけれども、皆さんの今年驚いたことはどんなことがあったでしょうか。また今までの人生を振り返った中でも皆さんの驚いたニュース何だったでしょうか。今日の読んでいただいた聖書の中にもそのニュースが出てきます。今日はマルコによる福音書の1章の21節から28節先ほど読んでくださいましたけれども、このマルコの福音書を書いたマルコという人はペテロと一緒にたくさん行動をしていたというふうに言われています。そしてペテロというのはイエス様の一番弟子を自称していましたし、イエス様もそのように言われていたようでありますけれども、その一番弟子であったペテロからいろいろ話を聞いて、それを主なその情報源として書かれたというふうに言われています。ペテロはおっちょこちょいな忠実な人ではあったけれども、早合点をしたりおっちょこちょいなところがありました。その弟子であったマルコだからか、このマルコの福音書にはすぐにという言葉がよく出てきます。前回お話ししたところで、4人の漁師がイエス様の弟子となるところがありましたけれども、イエス様は言われると皆はすぐについていったとか、すぐに彼らをイエス様が呼ばれたといったように何度もすぐにが出てきます。そして今日はその前回イエス様の弟子となった4人の漁師、その中には先ほど言ったペテロも入っていたわけですけれども、4人の漁師とイエス様のご一行様がカファルナウムに着くというところから始まります。弟子たちは漁をしているときにイエス様に声をかけられてすぐに従いました。漁をしていて網を直していたと書いていますから、こう網を広げるほどの広い場所があったということです。それから魚ですから、取り上げて、こうあると生臭さも出てくるものなので、ちょっと人里離れたというか、田舎の漁師町であったことが想像されます。そしてこのカファルナウム、今日出てくるカファルナウムというのは同じ湖に面しているところではありますけれども、当時としては大きい町でありました。今の人数から人数で比較すれば今で言えばずっと少ないんですけども、当時は世界的に人口が少なかったので数千人いた町となると、もう当時といえば大都市といっても過言ではないぐらいの大きさのところでした。その田舎の漁師町から一行は都市であるカファルナウムに到着しました。そうするとイエス様は安息日でしたので、当時は安息日土曜日でしたけれども、街道で私たちのようにこのようにユダヤ人の人たち、ユダヤ教の人たちは礼拝を捧げていたわけです。でそこのところに入ってイエス様が教えられます。でこのようにテンポよく弟子たちを漁師たちを弟子にしてカファルナウムについてイエス様が街道に入って教え始められたとなっていますけれども、このマルコは イエス様がどんなお方であったのかということを書こうとして、そのテンポよく入っています。それですので今日のところではイエス様がどのようなお方であったのかということが書かれています。そしてそのイエス様の話を聞いた人たち、見た人たちがどのように反応したのかということがその後に書かれていますので、今日はそのように見ていきたいと思います。一行はカファルナウムに着きました。イエスは安息日に街道に入って教え始められました。人々はその教えに非常に驚いた。イエス様の教えを聞いた人たちは非常に驚いた。これはニュースです。驚いた出来事なんです。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。なぜ驚いたのか、なぜニュースになったのか、それは律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからであると書いてあります。ここで見るとですね、律法学者というのがどういう人かというのがわからないと、イエス様がどういうふうに語ったかというのがここではわかりません。律法学者、律法というのはこの当時の旧約聖、この当時ごめんなさい、今でも私たちの言うとこの旧約聖書です。当時はモーセ五書は律法の書と今でも言われますけれども、律法というとこの古い旧約聖書のことを指しています。で、律法学者というのは、その聖書にも精通していて、なおかつ、このイスラエル人の中での、指導的立場に立っている人でした。国会議員に相当する人たちの中も半数はこの律法学者、ファリサイ人と言われる人たちでありました。で、その人たちはどういうふうなことを言っていたかというと、このあと福音書に律法学者たくさん何度も出てきます。皆さん律法学者というとどんなことを思い出すでしょうか。律法学者は聖書をの律法、神様の律法を説明してくださる、説明してくれるという役割を持っていました。でも私たちが聞いている律法学者というのはあまりいいイメージではなかったと思います。一つはいつも人の悪い点を指摘する、罪を暴くというところを中心に、そしてイエス様をいつも陥れようとしていたということが頭にあるのではないでしょうか。それは私たちで今言うところの、そうですね、例えば弁護士さんっていうと皆さんいいイメージがあるでしょうか、悪いイメージがあるでしょうか。おまわりさんというとどちらのイメージでしょうか。どちらの方も法律によってこう使えている方々ではありますけれども、私たちがニュースで聞くと悪徳弁護士とか警官なのにこんなことをしていたということばかりがニュースで聞こえてきます。でもそれはほんの一部の人が悪いことをしているのであって、大多数の弁護士とかお巡りさん、警察官という方は私たちにとって正義の味方であるはずなんですね。そういうわけで私たちがこう一つの括りで印象を持っているのはそういう人たちが全てではないと思います。ないですけれども、この律法学者というと私たちは大体悪いイメージを持って、中にはいい人ももちろんいたはずなんです。で、聖書にもお前いい人も出てきます、律法学者の中でも。でもここで律法学者のようにではなくと言われている律法学者は明らかに悪い方の律法学者のことを指しています。そしてこの悪い国の中枢にも入っている律法学者はイスラエルの中でその悪さ、嫌な人であっただけではありません。当時このカファルナウムというのはそのローマが支配している地域の東の端っこにありました。また北の方の端っこでもありました。要はローマ帝国が支配しているところの角っこにあったんです。で、このカファルナウムからその先は別の 異国の地なわけです。そうするといつそこから攻め込んでくるかわからない。だからカファルナウムを支配している方がその地域さらに南の方に下って、地中海の東側を支配する権力を持つという構造になっていました。ですのでカファルナウムは田舎の大きな町ではありましたけれども、ローマ兵がいつも常駐しているような、だから軍隊がすぐに移動できるように道路も整備されているような、そのような場所でありました。ですからそこには多くの人が住み、街道も大きかったわけです。で、立法学者も、著名なというかある程度、立派な立法学者の人が普段は教えているところにイエス様が来られました。で、そこでイエス様が教えたときに、立法学者のようにではなく権威あるものとして教えになったからである。立法学者というと、そのように立法を盾にとって、法律を盾にとってその抜け穴を探すような、またはその立法を盾にとって重箱の隅をつくような、そのような教えをしていたところにイエス様が来られたわけです。イエス様の教えはこうでした。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。いつ神の時が満ち、いつ神の国が近づいてくるのか、これは人にはわからないことです。でもイエス様はご自身がその役割を持っている方でありましたので、イエス様が来たことは、私が来たことは時が来たんだ、私が来たことは神の国が来たんだということを語られたはずです。そして悔い改めて福音を信じなさいと言います。立法学者たちの持っていた立法、旧約聖書で罪を許されるにはどうすればよかったでしょうか。旧約聖書には何度も捧げるという話が出てきますけれども、羊ですとか牛ですとかを犠牲の捧げ物として、罪の贖いの供え物として捧げなさいということが書かれています。立法学者たちは罪の許しが欲しければ動物を捧げなさい、なぜならば立法にそう書いてあるからですというのが彼らの教えでありました。でもイエス様はもっと本質的なところ、その見える現象ではなくて悔い改めなさいと心の中に迫ってくる教えをされました。その違いが、彼らに立法学者のようにではなく敬意あるものとして教えになったからだと言わせました。でもこの教えというのをですね、このように講談、当時は講談もこのように高くなくて、皆さんのおられるところと同じ台の同じ高さのところにこのような台があって、そこで話していたようです。でも話していただけでは権威がある、権威にもすみません、いろんな言葉の意味がありますけれども、この時には目に見えるものなので、威風堂々としていたとか、威信があったとか、そのような意味合いのこの権威だと思います。イエス様は権威あるものとして教えになった。でもこの時はまだ語っているだけなんですね。実際にイエス様にどのぐらいの力があるかというのはこの時点では分かりませんでした。その教えを聞いている人の中に特別な人がいました。この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいた、そして叫んだと書かれています。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのかと、その汚れた霊に取り憑かれた男が言います。正体は分かっている、神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出て行った。イエス様は言葉で教えるだけではなく、実際にその能力、力、権限が実際にあるということを、この悪霊のに取り憑かれた人から、汚れた霊に取り憑かれた人から汚れた霊を追い出すことで示しました。 イエス様の権威は見えに見えるそのような威風堂々としているというだけではなくて、実際に実行する力を伴っているものでした。これを見ていた人たちはこのように言います。人々は皆驚いて論じ合った。驚きました。これもニュースになりました。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。そしてこのことがニュースになり、イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まりました。ここでマルコが伝えたかったことは、イエス様は権威あるものとして語り、そしてその実際に権威があることを表したということです。このイエス様の権威、どのぐらいのものだったでしょうか。他にイエス様が権威を表したところを、どんなところを皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。このイエス様の権威が最初に現れているのは、聖書の一番最初に出てきます。旧約聖書の1ページをちょっとお開きください。創世記の1章、旧約聖書の1ページ1章3節にこのように書いています。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神様はご自分で手を動かされたというよりは、光あれと命じたことで光はありました。それから24節、1ページめくっていただいて2ページ目、神は言われた、地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。神様はご自分で創造されるばかりでなく、地に命じて、ここではそこの上で生きるものを地に作らせています。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。神様が地に生み出せと命じると、地は生き物を作り、家畜、這うもの、獣を作り出した。これは神様の権威によって命じられると、地もそのようにしたということです。この時に地に命じている神はイエス・キリストとして人の姿をとってこられましたので、イエス様が持っている権威とこの天地創造で神様が命令されている権威は同じものです。そのイエス様の権威によって汚れた霊を追い出したわけですから、このイエス様にとってのイエス様の権威によってこの悪霊が出ていくのは本当にたやすいことであったろうなということが思われます。マルコはここでイエス様には権威があったということを伝えています。ところでこれを聞いていた人たちはではどうしたんでしょうか。この驚いた人たちはイエス様のことを言い広めました。その結果、28節、イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。ここでイエス様の言うことが、イエス様の教えがですね、広まっていったのは広まっていったんですけども、このイエスの評判というのは噂という意味にしか過ぎませんでした。このカファルナウムの街道でイエス様が言われていることを聞き、イエス様が汚れた霊を追い出すことを見た人たちは驚きました。でもその驚きは、 手品を見てびっくりしたということとさほど変わらなかったようです。このイエスの噂がたちまち広まった、噂が広まったのであって、そこに弟子たちとしてついていったというわけではなかったようです。もちろんこれは福音書のまだ最初のところですので、これからどんどん信じる人が従う人が増えていくわけですけれども、このところではまだイエス様の言うこと、その権威に従うという人は少なかったようです。と言いますのも、その人たちはこれは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだ、教えに権威があると言っていますけれども、本当に権威があるのはイエス様ご自身だったわけです。私たちが教えを持っていっても、私たちはその教えに権威があるのではなくて、イエス様に権威があるから、そこに権威が伴うということを知っています。そしてこれは前の弟子たちとも対比されますけれども、この前の出てきた4人の漁師たち、イエス様に従っていった人たちは、そこで生活をしているすべてを、船を、網を置いて、また家族も置いてイエス様に従っていきました。でもここでイエス様の教えを聞いてきた人たちは、そのように従う人はいなかったようであります。その違いは何なのでしょうか。カファルナウムの街道でイエス様の話を聞いた人たちは知識は持ちました。そして実際に追い出すところも見ました。でもそれは驚いただけでありました。福音を私たちのこの日本で、私たちの周りにいる人たちも、聖書の話は家族から聞いて知っている、教会に行って聞いたことがあるという人は結構いますね。聖書の話、そうですね、読書好きな人はいろいろ聖書のことを知っている人も多いです。でも聖書のことを知っているからといって救われているわけではありませんし、その、喜びがあるわけでもありません。福音のことを知って、それに、福音に従おう、神様に従おうという決断を下さない限りは、その福音の恵みに預かることはできません。彼らは驚いたけれども、イエス様の教えの恵みに預かることはできませんでした。今回のこの街道にいた中で、先ほど言った一人だけ汚れた霊に取り憑かれた男、一人の男ですけれども、我々と言っていますので、この人には複数の霊が取り憑いていたということがわかります。この人は、おそらく、普段いつもですね、四六時中おかしいというわけではなかったと思います。四六時中おかしい人はそもそも街道に来ない、神のところに来ない、この後出てくる人で、お墓にずっといた、悪霊に取りつかれてずっとお墓にいたという人が出てきますけども、そのようなずっと取りつかれてしまっている人はそのようになってしまうと思います。この人はおかしくなったり、ちょっといい時があったりとい こうアップダウンがあったんだと思います。でこの人自身は正気の時には神を求めているから、神に助けを求めたいから街道に来ていたのだと思います。ですのでこの人は神を求めて来ていたわけです。そこでイエス様はその人のについている汚れた霊を追い出されました。この人がこの後どうなったかということに聖書は触れていません。でもこの人は見ていただけではなく、自分自身が神の権威、神の力に直接触れ体験しました。私たちもこの福音を信じるということは福音に生きること、それを信じて従った時に神の恵みを受けて、その体験があるからこそついていけるものではないでしょうか。神の福音は信じて従ってくるものに有効になります。 そして信じて従った時にどうしたらよいのだろうと私たちは思ってしまいます。それでイエス様が私たちに言われているのは、ごめんなさい、今日の説教用紙のところに書いておきましたけれども、マルコによる福音書の後ろの方に行くと、イエス様の命令を3つ書き出しておきました。あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様は私たちに命令されています。私たちは信じて教会に来るようになってからいつもこのことは言われてきていると思います。もう耳にタコができているという方も多いのではないかと思います。あなたの神である主を愛しなさい、神を愛し、あなたの隣人を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。でも私たちはこの命令は、散々聞いていますけれども、なかなか実行することが難しいと感じるものでもあります。この1週間私はですね、いつもに比べると、家庭集会の数とかも多くて忙しい時でありました。4階に住んでいますけども、4階には書斎があるんですね。で、書斎でいつも説教の準備をしたりしているんですけども、いつもですね、私の妻がその書斎にこうなんか呼びに来たりとか用事があって来る、私が書斎にいれば来るんですけども、だいたいですね、私が息抜きをしている時にいつも来るんですね。インターネットでちょっとあれなんか気になるから、ちょっと今いくらになったかなとか、アマゾンを見たりとか、インターネットの動画を見ているとかして息抜きをして遊んでいる時に来て、遊んでるっていうことを言われるわけです。で、いやいや、今たまたま息抜きしていただけだからと思って、ちょっと腹が立ったりするわけです。大人げないなと思いながらも、ちょっと嫌味を言ったりとかして、言ったり言われたりとかしてっていうことがあるんですけども、今回はちょっと忙しいというか立て続けにあったこともあって、その休憩時間はいつも短かったんですね。で、そうすると聖書をこう画面にこう開いていたりとかして、真面目にというか準備に取り組んでいるときに、今回は妻が入ってきた。で、今回はだからいつもは遊んでいるところを見られると腹が立ちますけれども、真面目にやっているときに来ても、それはそれでやっぱり気持ちが落ち着かないんです。で、来週のスケジュールのことを聞きに来たりとか、これ大事なことなんですけども、来週のこの時どうするみたいな話を来た時に、いや今今週明日のことで手一杯だから来週のことなんか言わないでほしいと言って、ちょっと追い返したりするわけですけども、それもそれで大人げないなと思いつつも、結局最も愛さなくてはいけない家族であっても、いつもはこう遊んでいるところを見られたから腹立つと思っていてましたけども、そうじゃなくて、いつ来ても結局腹が立つんだということに気がついて、いや本当になんかこう自分の中には愛がないんだなということを思わされました。で、それは人に対してできないものは神に対してもすることはできないと聖書で神様が断定されていますけれども、まさにそのようだと思います。私はきっと神様の語りかけを聞いた時もいつも腹を立てているんだと思います。またすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという言葉が命令がありますけれども、これも家族に伝えるのは本当に難しいことだと思います。私も兄弟と、父がまだ残っておりますけれども、家族はですね、私のすべてをいいところも悪いところも、いいところはいいとして悪いところもすべて すべてではないですけども、ほとんど知っているので、私が何かこういいことを言っても全然、いや何言ってんのみたいなことになるわけですね。皆さんもそうだと思います。私たちから見ると教会員同士、教会ではそれぞれ立派なお父さんお母さん、立派な人に見えていても、家族の話、お子さんとかの話から聞くと、いやうちのお父さん点でダメだよみたいな、っていうようなことがありますけれども、私たちはそのような中にあるので、そのような家族に、家族だけじゃなくて親しい人に福音を述べ伝えるということは本当に難しいことを思います。でも今日このところで、汚れた霊に取りつかれた人、この人にイエス様が命令をされると、汚れた霊は出ていきます。私たちは神様に、イエス様にこの命令を与えられているわけです。ですから私たちの力ではできなくても、イエス様がそれをしてくださるということではないでしょうか。人には、他の被造物、他の被造物が実際にどうかというのは私たちにはよく分かりませんけれども、私たちは神様が言われた、神様の命令に従うのか従わないのかという選択権が与えられています。ですので、エデンの園で善悪知る木の実を取って食べるのか、神様が言うことに従って取って食べないのかという選択権を私たちはずっと与えられてきています。今でもイエス様の命令に従うのか従わないのかという選択権が与えられています。私たちは自分の力では隣人を愛し、家族を愛し、また私たちの身近な人に福音を伝えるということは非常に困難を覚えます。それは自分の力でしようとするからです。でもイエス様の力にすがって、イエス様の力でするならば、汚れた霊がいとも簡単に追い出されたように、私たちは福音を伝え、また愛することができるようになるのではないでしょうか。神様はいつも私たちに恵みを注ごうとしてくださっています。そして福音を語って、私たちに従ってきなさいということを言ってくださっています。このカファルナウムの街道で聞いた人たちがイエス様についていくことはなかったようでありますけれども、私たちはそうではなく、この前に出てきた4人の漁師のようにイエス様に従い、そしてイエス様の力で愛することをさせていただき、福音を伝えることをさせていただくものとならせていただきたいと思います。お祈りいたします。